夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする西上真帆のラキラジ。お相手は私西上真帆と、
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間のお付き合いどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
さあ、西上真帆のラキラジ
は、
はい、もちろん冠名に西上さんの名前を冠しているわけですから、
ええ、
基本的には西上さんが今強く興味関心を持ってて、うん、ね、リスナーの方にお伝えしたい話をテーマにする番組ですけれども、
はい、
今回は甚だ大変僭越ではございますが、アシスタントの私福森俊之の持ち込みテーマでございます。
おお、やったほう。
よろしいですか。
いや、もちろんでございますよ。
はい、まあ西上さんとはこのラジオで共演するしておりますけれども、それ以外にもね、はい、奈良テレビとか琵琶湖放送さんの方で流れてる「いい服見つけ旅」という、旅番組、
はい、
でこの間ちょっとご一緒させてもらったりとかいうことでテレビでもご一緒させてもらったりとか、
うん、
ね、西上真帆さんが自ら制作出演をなされてる YouTube の西上真帆の激辛ッシュチャンネルという超人気コンテンツの方に、
はい、
出演の機会を賜りまして、誠に光栄でございます。
ね、出ていただいて本当にありがとうございました。
いい服見つけ旅は普通は旅番組なんですけども、その回に限っては女性タレントが8名集って、はい、自らの大喜利であったりとか一芸であったりとか学力っていうのを競うという、はい、まあちょっとクイズ対抗形式な番組でして、
はい、
それが岸君も西上さんその番組初出演にもかかわらず旅パートじゃなしにそのクイズパートで出たというちょっと稀有な感じの出演方法やったけれども、
ねえ、本当に楽しかったです。
まあ、結論は全8人の中で圧倒的な得点で優勝をするという
ね、
西上さんもしきりに周りのタレントに喧嘩売るような形で唯一の賢枠を自称してはりましたよね。
声を大事ね。
それはもう心からそう思ってる。
あ、はい、そうですよ。
間違いなく。
間違いないです。まあ、
国公立でやもんね。
いや、そうでございます。
唯一の賢枠。
ええ。
まあ確かに可愛い枠ではないもんね。
なんやって？可愛い賢枠でしょ？
可愛い枠ではないから。
なんやって、なんやって？
いやいやいや。
聞き捨てならぬよ。
いやいやいや。それはえ？
え？
誰もがそう思ってるやろ。
だって
何、
関西の長澤まさみやで。
じゃあほんまな、
はい、
奈良テレビその秒単位での視聴率調査っていうのができへんからあれやけど、
はい、
その瞬間に昔風な言い方で言うたらめちゃくちゃチャンネル変わったんちゃうかな。君があまりにもしつこい私長澤まさみ似てるでしょのパートの下りで視聴率ギュンって下がってたら、もうほんまに各局にそのデータを持って回りたいよ。
逆逆ギャインってもううなぎ登りですよ、もう。
まあ証拠ないから好きに言うといてください。
逆によかった。
はいはい。でまあそれはさておき、
はい、
今日は私の旅番組のいい服見つけ旅の方を紹介したいのではなくて、
あ、ちゃうんですね。
はい、ちゃうんです。今日のテーマはいい馬見つけ旅についてなんです。
馬ですね。
はい。これは何ぞやと言いますと、吉本の芸人のギャロップ漫才師の、
はい、
ハゲ頭の方の林くんの方の YouTube 番組で、
はい、
制作著作吉本がやってる番組なんですけれども、これは馬主をやっている私が馬主になる前から林くんに目をつけられて、これから馬主になるんやったらずっとちょっと密着取材みたいな形で番組として追っかけさせてもらえませんかねという依頼があって、うん、林さんとは他局になるけれども滋賀であったりここの京都であったりでテレビラジオでご一緒してたっていう経緯があって、うん、
はい、
でまあまあそういうんやったらそれはそれでいいでしょうという形で始まったのがいい馬見つけ旅なんです。うん、でまあ始まったのが去年、
はい、
去年の10月かな、10月スタート。
お
う、うん、収録 自体はもうちょっと前の方から、うんうん、してたんですけれども、はい、というのは馬主になったのが去年の7月で、その前の段階からのお声掛けやったから。ただまあ実際に動画が公開され始めたのは去年の10月からやという番組なんです、うん、
はい。
で西上さんはそもそも競馬っていうのは見たりとか競馬受定とかかけたりしたことっていうのはあるんかないんか。
見たことはあるんですけれども、うん、テレビとかで、うん、実際に馬券を買ったりとかはないですね。
ないですよね、
はい。
なおのこともうちょっと踏み込んだその馬主のことなんていうんだったらもう全然全くわからない話ですよね。
ちょっと未知の世界ですね。そうそうそう、今のところ。
だから世の中にその競馬番組は多数あるんです、はい、で競馬の馬券を何が来るかっていうのを予想する番組っていうのもたくさんあるんです。だからそんなもんは今更発信したところでもうすでに先行してる大きい局さんで作ってるやつで十分やろうと、
はい、
せっかく馬主という稀有な免許っていうのを持ってる立場の人間がその映像に関わるということなんやったら一般にはあんまり出えへんような角度っていうのを世の中に開陳できたらなというふうに思って林くんに協力をしています。だから例えばそうやね、馬主やろうと思ったら馬買わな飽きませんやんか。
ですよね。
けどよう考えたら一般の人ってそもそも馬主がどうやって馬入手してるんかって、うん、あんま想像つかないですよね。
分かんないですね。
ちなみにじゃあ全くど素人の西上さんからしたら、
はい、
馬主の人馬ってどうやって飼ってるっていうふうに思います？
なんか牧場行って、うん、あの馬なんかええケツしてるやん、飼ってええかみたいな、そんなノリやと思ってたんですけど、
ええケツしてるやん、
ええケツしてプリーンってしてるな、よう走りそうやなみたいな違います？
そのめちゃくちゃアナウンサー顔負けの通る声のええ声の質でええケツプリンとか言うのはちょっとやめていただいていいですか？そういうのは普通どっちかって言ったらおじさんの方が引き受ける仕事だと思うので、は
いはい、自ら言ってしまった。
何、君は KBS でハガーさん相手にもそんなこと言うてんのか？
たまに
言うてんの？
たまにポロリと
言うてんの？
ポロリとね
そんなやってんねん。
そうそうそう、
それはさておき、まあ確かに今の一つ正解でね、はい、西上さんのおっしゃる通り牧場を買いに行くねありますわ、
はい、
ただそれ以外にはいわゆるマグロの競り市会場みたいな感じで、
はい、
2000万とか言ってて競り会場で買う落札するという方法もありますし、はい、面白いので言ったら今時はネットショッピング、馬 の, 血統表とか写真とか動画載っけたって3000万とか4000万とかって記載してあるサイトがあって、それでボタンポチポチで買うっていうのもありますし。
そうなんですね。
そんなもんとか、まあ、言うならば馬主自らが繁殖牝馬を持って種付けして、うんうん、で言うたら自家生産してしまって生まれてきた子供を自分の競走馬とするという方法もありますし、
すごい、
うん、もっと面白いのはヤフーオークションってやったことある？
ヤフオク、はい、
ヤフオクあるよな、
はい、
あれがな馬の世界でもなサラブレッドオークションっていうのがあって、IT 企業の楽天がやってんねんけど、はい、ほんまにボタンポチポチでなネットオークションでな馬を競り上げて買うっていうのがあるね。
あ、じゃあなこの子強くなりそう速くなりそうと思ったらなんかこう上がっていったりとか。
そうそうそうそう、大体だから今馬入手する方法5ルートあるね。だからそういうこと
すごいですね。
庭先で牧場で買うことを専門用語では庭先取引で言うねんな、
はい、
で競り市で買う、うん、ネットショッピング的な形で買う、
はい、
自家生産で作ってしまう、
はい、
だからあとはその中古じゃないけども言うたらネットオークション形式で買ってしまうという、
はい、すご
い、この5経路、
はい、う
ん、まあはっきり言って知らない話じゃないですか、
はい、
で実際にその会場に行ってセリ行ってる会場とかっていうのを撮ったりとか、
はい、
で実際に落札してるシーンとか、落札したらじゃあ今度保険かけなあかんわとか、
うん、
どこの牧場にじゃあ預けて育成してもらわなあかんわとかって言って、まあ普通の競馬予想番組にはそんなシーンって出てこないじゃないですか。
ですね、
うん、ひたすらそういう馬主目線での裏事情的なことっていうのをずっと追っかけてるのがいい馬見つけ旅。
そうなんや。
そう、まあ旅って名付けたのは実際北海道や青森やとかっていうのに買いに行ったりとか育成見に行ったりってするのはありますし、
うん、
まあ馬主人生これからうまいこといくかうまいこといけへんか、苦しい時も楽しい時もあるけれども、まあ馬主ライフ自体がまあ言うたら長い旅のようなものだというふうな意味も含めて、いい馬見つけ旅というふうに命名されてねやっている。はい。 YouTube の方でね、いい馬見つけ旅で検索したら出てきます、
はい、
はい。西上さんと一緒に共演しているいい服見つけ旅の方も放送終了後には YouTube の方で上がってますけれども、うん、いい服見つけ旅と合わせてね、いい馬見つけ旅の方もご愛顧賜れば幸いだということで、私のテーマということです。
はい、
はい、まあ、そういうことで私は、今回は YouTube いい馬見つけ旅についてお話しさせていただきました。
西上真帆のラキラジ。
さあ、ということで今日は丸っぽい1回分いい馬見つけ旅についてお話しさせていただきましたけれども、
いや、もう全然知らない世界なんですごい面白かったんですけど、
うんうん、
ちなみに、うん、お金の方はどれぐらいかかるんですか？
あのね、馬の代金っていう観点で言ったらもうピンキリ、はい、もう最近で言うたら高い馬で、あのオークションで落とされてるやつやったら6億3000万1頭やで、1頭
もうびっくりしすぎて、
馬の値段だけでも多分びっくりするけどな、維持費も高いで、いわゆる調教師のとこに入給させたら月額大体維持費1頭70万円で月、
なんやて
西上さんの年収ぐらい、
ほんまやわ、何やねん、
そこまでいけん、そこまでいけんの、うん、でもまあ70万いたらまあ何ヶ月か過ごせます
よ、ほんまですよ、家賃何ヶ月分やねん
ってなるでしょ、
ね、
でそれで走るか走れんか分からへんもんね、
ほんまですね、
うん、でもそれがそんだけかかるということでなかなかお金かかるというのは事実ですわ。
まあでもそれでも楽しいところではあるんですよね。
はい、そうです。
はい、ということで今日の西上真帆のラキラジはここまでです。お相手は西上真帆と、
はい、福森俊之でした。
ではバイバイ。
バイバイ。